が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、なんか前回の収録は、なんか、五円紬大学に対するミーティングみたいな話
で。いや、でも、ミーティングでしたね。
そうですか、なんか、ただの内輪の打ち合わせみたいな話だったんだなって。とりあえず、まあまあまあ、伊勢は転がり、賑やかに年々になっていくな。
はい、そうですね。
まあ、おしらいし餅行事っちゅうのが他県から来る人たちから見た一番のメインイベントかな。あの沖引きよりもね、まあ、沖引きいうのはまあ伊勢の市内にある何十かの、 その町がそういう沖引き車を持ってて、でみんなね誇りを持ってるんですよね。うちはあの内宮の御将軍の左側の胸持ち柱をうちは昔から運んでるんやとか、本町とかはうちは扉木を運んでるんやみたいなとかね、みんな何回もあの沖引きも川引き、五十鈴川は上がる川引きっていうのもあるし、でこの道路をね第八車乗せて練り歩きながら歌うとてする、まあ、あんま激しい祭りじゃないですけどね、神宮の行事なんで、で下手に大騒ぎなんかして怪我でもして、あの血の一滴も流すと奉納できなくなるんですよ、血を嫌うんでですね、神宮は。だからまあそんなにバカはじけはしないけど、でも結構みんな練り歩きしながらね、で一番まあ木運ぶんは届けてシャンシャンで終わっていくんやけど、だけど白石餅、お白石餅っていうのは伊勢のみんなが川で拾った白い石を磨いて、でそれをこの普通に参拝するところから今、まあ、一個中に三垣内っていうね特別参拝っていう、でそのもう一個中ですよね、あっこへ一般庶民が入れるのはそのお白石を置きに行くその時だけなんですよね。なんでみんな一日新領民っていうカッピ来てね、あれはやっぱ大阪やな。そしてね最初は内宮と下宮の御将軍が遷宮されて建て替えられる、でその後に前回の話に出た14社の別宮がその後遷宮が始まって、でその後摂社が遷宮で、で末社が遷宮来て、で最後所管社いう125が全部終わるの12、3年かかるんで、だけどあの何やろう、僕今回もいやすごいなと思ったのはあの何やろう、宝物ね、宝物というかそういう宝物も714点あるんですよ。
714点もあるんですか。
714点、それは神様が乗る馬に乗られる時の、例えばああいうこの蔵とかね、あとこの足をこうかけるああいうもんとか、手綱を引くための手綱とか、でその時に着る衣装とかで、その衣装も何着も作って、でするものも全部まあ内宮のどこかには置いてあるんやと思うんですけど、これも全部作り変えるんですよ。でそれがねほぼもう人間国宝レベルの人たちが作るんですよ。でこう器とかあんなにしてもほらもう超一流の漆の、でもそんなんてねみんなにご開帳されませんし、でもその人間国宝レベルが丹精込めて作ってもその品物に人間国宝の名前すらみんな辞退するんです。
辞退する
んですか。それは伊勢神宮に奉納するのに自分の名前を入れるなんていう失礼なことはしたくないって言って皆さん辞退して、落款の一つも一切入れない、で誰が作ったかはもう分かりませんの状態でこの714点も全て作り変えられる。でこの技術継承もあるから だからその匠の技をね残すためにもあの建物の宮大工の技術継承だけじゃなしにあの714点のあの宝物を作る日本の匠の頂点をやっぱり技術継承するっていうのはやっぱなるほどなと思うし、あれがあのねあの遷宮会館行くと、はい、あれも下空のところにあるやつ立派やな、俺初めてこの間行ったけど、
本当ですか、
うん、あれも
すごいですよね、
すごい、でよう分かるよねあれ中入るとね、これが伊勢なんだっていうのがね、
伊勢すごいですね、
いやすごいですね、やっぱりそこら辺のなんかなんていうんですかね、やっぱ125社回ると変わりますよね、見方が、
そう
神社っていうものに対しての、
そうなので僕は期待するわけじゃないんやけど、あの例えば今うちの店 の, あの横のところ場所がちょっとあの空いてて、うん、借りよう思ったら借りられる、でそこでちょっとなんかこうあのまた妄想なんですけど、こんなんできたらええな、こんなんやれたらおもろいなとか、でそれを例えばうちの息子たちにそんなことの仕事をやりたかったらやってみてもいいしなとかっていう、また僕の中の妄想だけなんですよ、うん、でもそれするにはまたちょっとお金もかかったりするし、うん、だけどうちが事務所代わりに使ってた古民家が近所にあって、はい、でもしかするとでそこがもうお役目を果たしたんで、うん、なんか誰かがあのそこを使いたくて、なんか僕ね一つはそういうこと期待しちゃいかんかもしれんけど、うん、まあなまあ、じね、世の中人生って仕事でもそうですけど、なるもんはなるし、ならんもんはならんわけやないですか。でもうーん、歌ん叩く太鼓はならんわけですよね。そうで僕なんかね125社全部満願達成 この間して、うん、でもしかしたらなるもんはなるとするのならば、そのもうお役御免になったそのあの古民家欲しいっていう人も、うちの店からも、まあ、歩いたって10分もあれはつくわな、
ね、
ただ入っていくところの道がえらい狭くて、で建て替えるにしてもまあちょっとしんどいところもあったりするかなと。でもまあ必要とあらば、それを欲しいという人が現れてくれたら、まあ、ちょっとお金入るから、うん、そのお金でその隣のなんかがやれるかなと、もうこれももう僕神計りやなと思って、なるときはなるんやと、あんま無理せん程度に、ただその情報だけ周りの業者さんに流すだけ流して、でなるときはそれが歯車噛み合うと思うし、ならんもんはこれ噛み合わんと思うよ、噛み合うたら動いてもええかなみたいな、もう絶対やるよみたいな、そういうなんか気合いみたいなもん何もない、ね、すごく穏やかに、なるもんなるときはなる、ならんときはならんって、ね、で若いとこから意外となんか川上からなんか船流れてきたみたいな、もう本当に神計りやなみたいなことっていつもそういうことが起こったから、125社回りたてのなんか自分にもしなんかあるとするなら、何か神計り起こるかなっていうのを期待はしてないんですけど、でもどういうふうに僕を使ってくれるかなみたいなのをこう向こうさんに預けとく感覚で、まあこの間いかにもやるみたいに一人興奮してて、どっちかというと周りのうちのスタッフ全員は、あ多分言うてるだけやなみたいな感じの、若干冷め気味かなみたいなところもないことないけど、でもなる時が来たらその士気も上がると思うんでね、うん、
そっか、2人とも125いったんや。
そうですね、
だから雰囲気がちゃうんですよね。
へえ、
どうですか。だってあの神宮の選手もそうなんですけど、話す時の口調っていうか、はい、話っぷりが中村文明がバーンとまだ変わったし、寺田智樹もバーンとこう音が変わってますよね。
へえ、
だから今なるもんはなる、ならん、なるもんはなんて、なるもんなんて、多分なると思いますよ。
なんかね、うん、
あの特に僕思うんですけど、例えばふみちゃんがこう なったらいいのになもてんねんっていう話じゃないですか、はいはい、僕ね映像が浮かんだら必ずそうなってるんですよ。
あ、なるほど。
だから今の話っぷりやったら、僕だけじゃなくて周りの人もいやなるんちゃうかって映像が浮かんだら多分僕なると思うんですよね。 というふうになんかその125終わってからあの言葉というか音にすごいこう説得力というか響き力がついてきましたよね。
なんか あれを手放しゃちょっとこれぐらいのお金になるかなとか、うん、他にもちょっと手放しゃみたいなもんとかが2つぐらいはあったりとかする、はいはい、でそれなんか無理して売って金作ってとかいうよりは、うん、なんかもう預けた方がいいかなっていう、うん、穏やかなんですよねなんかね、うんうん、
それはすごく感じますね、
うん、けど僕の中ですっごい明確にイメージができてしまってて、うんうん、もうなんか時期尚早かなという気もするけどもそれも含めても預けとこいこうかなみたいなね、うん、
いや、いいな、うん、
あの前僕のふるさとの、ね、山奥であのコロナやし、うん、であのキャンプ場みたいな、うん、あれもう十中八九話見事に進んでたのに最後の最後にできないことになった、うん、あれがやっぱなんか僕のが大きいんですよね、
はいはいはいはい、
もうできる思ってたあの時はやっぱ僕も絶対やりたいなと思ってもうなんかすごいギラギラしてたいと思うんで、でもやっぱならんもんはならんかったわと思って、でも今になってみたらあそこであのキャンプのキャンプ場のあれってもしやってたら大変やったやろなと思わへん、
めちゃくちゃ大変やろ
もしあれ勢いでやってたらさ今大変な思いしてるやろなと思ってさ、
そういう部分ではやっぱりあの守られてるなって文明さんはほんまに守られてるなと思うことがめちゃくちゃありますよね、うん、なんかこう地震のあれでもそうですけど、いろんなものがやっぱ守られて流れができてるんだろうなっていうのはめちゃくちゃ思いますね、うん、でもね今度また125社の第2弾が始まっていくんで、あの今回満願したじゃないですか、うん、それでちょっと変わってきたっていう、うん、2巻満目が次始まるんで2巻満目したらもうちょっとまた
より具体的にね面白いな、
あの前半戦の最後のあのしんどいとこは、
はい、
絶対杖持っていこうと思ってでも一回言っといてあるからさ、
はい、
準備できてるよどれぐらいしんどいか、
はいはい、
前分からんまんま行ったからもうとにかくきついなと思ってしんどかったなと思ったけど、でももう分かってるからな、
はい、
う
ん、
結構きつかったんですね、
一箇所だけだいぶきつかったんですよ、
でもあれ下見の時僕迷ってどこかが分かんないんですよ、
あ
の Google で調べても違うところに案内されて、
あ
もう違うところに行った後にもうヘッドヘッドなった状態でやっと見つけて あれ一人で登ったんですよ、
あ
もう怖くて夕方で、
あ
もういろんなところにあの虫飛んでるし夏や真夏やったんですよ、
はいはい、
でなんか変な聞いたことない鳥の声とか、
はいはい、
なんかアリクイのくしゃみとかな聞こえてくると思うんですよな、
怖くてもう僕一人で行ったんで、でもどこまで行ってあるかどうかがわからないから、うん、とりあえず行ってみてあったらそれやし、うん、なかったらまた探さなあかんしで、うんうん、もう怖くてとりあえずブワーって僕あれダッシュで一人で登って
吐
きたと思って一人でも怖くて、
あれで125社万が行こう思ったら本当は分かってる人にちゃんと連れてってもらうな、個人レベルであれ行かれへんな、
なかなか
難しい、行かれへんですよ、
はいはい、
こんな獣道の向こうにそのあんのみたいなとことかさ、
そんなところにあるん
です、ね、そんなところにあるんですよ、だから僕下見行ってる時にこう125社はこうあの神宮は隠してるんかなと思って
ます、
見つけた人しか行けないようなレベルで、うんうん、なんか隠されてるって入り口も見やすいところが入り口やったら
分かります
ね、分かるのに、うん、なんでこんななんかこうくるって回らなあかんねやろとか、
でもそんなね山の上のとかにあるやつはまあ、 あの数は少ないですよ、
うんうん、
だけど枯れ葉一つ落ちてないんですよ、
いやそう
です
、
は
もう絶対あれ神宮の人たちがあの山に上がって毎日掃除してんのかなって思うぐらい、もうとにかく静寂なんですよ、飾り気が何もないんですよね、いやーなんかこれを千数百年守ってるかと思ったらちょっとなんかこのなんかお祓い町とかいるんかな本当にって思うぐらいね、本当になんか 神様はおるなっていうのを感じたような。
感じますね、うん、
でこうね、火に携わる神様、うん、風に携わる、水に携わる、うん、で内宮系の60何歩か、あ、じゃあ60もないから、外宮系は内宮系の方が多い
です、
はい、
多いです、多いです。
でそれの作りも全部あのこの屋根の三角の何ちゃったあれ、
チギです。
あ、チギな、うん、チギが上の部分が横に切ってあるのは内宮系なんですよ、はい、で縦にスパッと切ってある方は外宮系なんですよね、はい、でその外宮絡み、内宮絡みで、外宮絡みの方はやっぱ五穀豊穣の豊受け狼やから、うんうん、だから外宮系は田畑のな、
はい、
うん、う農業にまつわる何かみたいなとか、はい、内宮さんの方はなんか二身で塩を作った、まあ、今でもやってますけど、その塩に絡まる神様とか、海の何かの安全を祈願する神様とか、はい、もう例えば変な話、所管者とかのとこなんかでも、まあ、内宮の中にもあるけど、こう石が3つぐらいこう、
はい、
重なってるだけの、これが御神体とかね、うん、みたいなね、これが御神体で125社の人一社なわけっていう、でも全部意味があるんですよ、
はい、
それをなんか聞かせてもらいながら、あ、なんか格好とか、 なんか派手さなんかどうでもいいよなって感じだったな。
本当にすごいなって、もう行けば行くほど魅力を感じるというか、うん、なんか最初、前回もそうね、あの第1回目のほんまに一番最初の時はこう大丈夫かなって正直思うぐらいずっと神社ばっかりこう行ってるわけじゃないですか、うん、みんなこれ本当になんか面白いとか、あ、楽しいなって思ってもらえてるんかなって不安になるぐらい、うん、粛々と行ってはパンパンってやってこうお参りして参拝して、また次のところ、また次のところってずっとそれを繰り返してるだけで、景色も変わらないし、うん、その良さがでもだんだん
だんだん分
かってくるんですよね、あれ。
もう何もないことの凄さは、だからあれ、みんなそれぞれがあれやってから地元帰って、この高層ビルとかの立ち並ぶ姿や、もう分単位で走る電車とか、なんだこれっていうような、ちょっとあの別次元にちょっとタイムスリップしたみたいな感じだったかな、あれの。
なんか本当にこう命戻りじゃないですけど、何もなかった時から大切にされてるこのつながりとか命とか、当たり前にあること自体がもうすごい素敵なんやなっていう、何とも言えない。
これで何社も何社もとか回って、まあ歩いて、まあ2泊3日の第前半戦で2泊3日で、後半戦で2泊3日みたいなの2回で満願行こうっていうことで、だけどやっぱりこうちょこっと山上がるとか、階段のなんぼか上がってとか、もうほんまにしんどいのは1つか2つぐらいしかないですけど、
う
ん、
そうですね、
でもやっぱりなかなかに125ポイント貯めなあかんわけですよね。
そうですよね。
だけど、あ、ここにはなんか所管者が4つ並んでますとか言って、でみんなでパンパンって200、2例200種1例って、はい、右に1歩置いて右にずれたらもう1個パンパンで2つ目いける、で4つここポイント4倍でやなみたいな、なんかイオンのなんかみたいに、はい、次はポイント2倍でとかで、みんなイエーイとかテンション上がってきて、なんかほんまポイントために行ってるポケモンのなんかやってるみたいな、面白かったよな。
面白かった
ですね。みんなでいっぱい喋ってね、いろいろと、うん、
で1台のバスで行くんでめっちゃ仲良くなるんですよ。
はいはいはいはい、
皆さんがもうほんまにあればすごい素敵なイベントやなっていうのはすごい思いますね。
よかった、本当な、
ね、これで2万眼目文明さん行ったらまたいろんなものが変わってきて楽しみですね。ちなみに僕はもう下見に5回6回行ってるんで、
その行ってる
5万眼ぐらいしてます
なあ、
テルタって125社でしょ。
そうです、
すごいですよね。
すごいですね、何、うん、とも言えない、まあ、僕が一番もう下見に行った時に大好きここの神社ってなったところがあるんですけど、うん、そことかほんまになんかもう石がちゃんとこう熊手とかでこう整備されてるような、うんうん、
こうなんていうの、あの京都なんかの日本庭園とかでも、はい、この言うたら熊手のようなやつでこう綺麗にこうあれしてやったり、こう丸にしてやったりとかね、はいはい、まあ丸はなかったけど、でも綺麗にこう書いてあってな、 で、はあ、その参道を歩くの申し訳なくなってきて、うんうん、こんな田舎のこんなところ朝から神宮の人がこれやってんねやぜって言うと、うん、で結局みんなあの枯れ葉のところらへん歩いたりしながらな、はい、なんかもうこの砂利を怪我したくないみたいなね気持ちになって、なんか
申し訳なくなってんだ、うんうん、すごいな。
砂利のところには落ち葉一つ本当に落ちてないですもんね。
落ちてない。
もうどこの125社も森なんですよ、う
ん、なのに
だからもういっぱい落ちてるはずなんですよね、うん、でもその参道には一切落ちてないんですよ。はすごいなあのっていう、
いちいち空気がそうだけ張り詰めててね、はいはい、うん、
せっかくやったらなんかこう一生に一回神宮に行きたいっていう方は多い中で、せっかくやったら人生に一回神宮だけじゃなくて125社、まあ125社行かなかったとしてもちゃんとガイドの人をつけたりとかしながらこう意味を聞いてもらうと参るこの深さみたいなものが変わるのかなと思うので、ぜひね、
あの宮川さんにいちいち説明してもらいながら行ったのは値打ちやったよな、はい、だって僕これで3月に満願成就というか満願達成125社やって、はいはいはい、で言うても一月後に第2弾をやるけど、はいはい、なんか全然嫌じゃないんですよね。もう1回行ったでええわっていう気にはなんかならんわ。例えば西国33箇所とかも全部満願したけど、はいはい、とかあの秩父の33箇所とか、はい、まあ、あの好きやったからいろいろやったけど、まあ、1回行ったでもええわって、うん、この125社は全然思えへん、うん、
なんか行けば行くほどって感じですね。
なんかな、魅力を、不思議やけど、いや、なんかあの山の中歩いてんの気持ちよかったもん。うん、と今回はあの足も何ともない。
あ、ほんまですか。
何ともない。筋肉痛も何ともない、う
ん、やっぱ今回はそんなにしんどくなかったんですね、あの最後のあれが。
うん、まああれも、まあ、多少しんどかったけど、うん、筋肉痛も何もないな、
うん、1回目の方があれか、やっぱ階段やからね。そうそうそう、あれが
最後の一社だけが大変だけど、うん、
そうですね。
いや面白そう。
いやめちゃくちゃ面白いですね。僕もそんなになんかすごい自分が神社好きみたいなのはなかったんですけど、うん、でもなんかきっかけがあれば常に昔からなんか一人で、高校の時とかも一人で神社に行って参拝してから学校に行くとかもやったりしてたんで、うん、気づいてはなかったんですけど神社好きやったんやなっていうことに気づいたんですけど、125社回るともう レベルが違いすぎて、うん、いろんなことを学びたいって思って、
もうとにかく毎回自然環境音のみなんですよ。
あ、
うん、要は車の音もどこもかしこもほぼ聞こえやんよな。
そうですね、
電車走る音も聞こえんし、うん、本当にこの風が葉っぱをこすれさす音とか、うん、虫や鳥の声とか、もうつくづく思いましたよね。やっぱ日本人が耳がいい民族になったのはやっぱり全国各地に8万社あると言われる神社とか、うん、神宮神社に、あとはお寺さんとかで、子どもたちがみんなあの山の中で大自然で遊んでて、うん、だから不思議やけど、なんかゆべ親父の夢見たわ、ちょっと虫の知らせかもしれんなって言葉ありますよね、うん、で虫がメール打ってくるわけじゃねえし、うん、ね、虫が手紙書くわけじゃないのに虫の知らせなんていう言葉を当たり前に使うのは、これ日本人しかないと思うんですよね。
確かに。これなんで虫なんですかね。虫の居所が悪いとか。
そうそうそうそう。虫図が走るとかな。はい、
なんで虫なんですかね、これは。
虫と喋ってたからじゃ
あ。やっぱり虫の声が聞こえてたっていうことなんですかね。
うーん、けどうちのおかんなんかあの大杉台の山奥で生まれてからずっとあの子におるわけやん、はい。うちのおかんなんかほんまな、俺ガキの時も。ほんまにウグイスと喋ってたで、毎年、うん、それも毎年でね、あのおかん綺麗好きやから、あの トイレをきれいにこう拭いて掃除するわけさ。でトイレのこう上にこうスライドのこう窓あってな、はい、でその前に毎年こうウグイスが来るんですよ、うん、それで春先はまだ暖かくなりきってないうちは、うん、ウグイスって鳴き声下手なんですよ。ほうほうきょうって上手にようなかんのですよね。ね、ほうちゃっちゃほうちゃほうちゃっちゃっちゃっとみたいなのね。ほんまにね、ほうほうきょうってようなかんのですよ。ほいでずっとね、おかんその窓のとこでこうやって肘ついてね、顎を乗せながらね、あんた去年来てた子かとかなんか言って、ほちゃちゃとか言って、ああ、まだ寒いから上手に言わなかんのやろ。ちょ、もっぴん泣いてみーって、ほちゃちゃちゃとか言うてるとね、ああ、そうそうそう、だんだん上手になってきたよ。もうちょっと、もっぴん泣いてみーとか言ってね、ずーっとやってるんですよ。僕、子供の時ね、おかんほんまにウグイスと喋ってんのやろなって。ほんと僕、そう思ってましたもんね。で、おかんがそうやって言うとね、答えるんですよ、ちゃんとね。
そう、すごいですよね。
決まってその木にね来てね、でだんだんほうほけきょうって上手に鳴くようになってきて、ああんたもう上手になったなみたいなことを言うてね、本当になんであの静寂の中でオノマトペとかね、オノマトピーなんて言い方する、うんうん、あの自然環境の中で静寂の中で日本の子どもたちはやっぱ耳のいい、だからあの擬音語をやたらに使うのね、日本人ぐらいですね。なんか麺類食うたつるつるとか、なんか手がすべすべとか、髪サラサラとかね、あの擬音語2つ重ねて使う表現方法は日本人独特ですからね。あれはあの静寂から生まれたコミュニケーション能力になっちゃうかなと思ってね。
だってあれですよ、人工的に作った音が聞こえないって体にめちゃくちゃええって言いますもんね。
あ、
うん、この人工的に作っていろんな音とかノイズが体を悪くしてるらしいですよね。いいな。
そらあの山の中でまず空気がもうえらく綺麗なわけでしょ。そして見えるものは緑ばっかりなわけでしょ。で聞こえる音は人工音がほぼ聞こえないので、それを浴びるというだけで森林浴じゃないけど、なんか日光浴とかね、海水浴ってなんか浴びるという言い方も日本語で多いやん。日光浴だの、海水浴だの、森林浴だの。で僕思うけど、やっぱ前向きでそういうお参り消化という人たちが団体になって歩いてるあの人間欲っていうのも
人間欲
ものすごくいい効果を作ってると思う。
なるほど。
人が人同士で何か浴びてるね、お互いがお互いを。
だからあんなに
仲良くなっていくんよ。
なるほど。いやすごい仲良くなってくれるのがもう、
だ森林浴の空気も浴び、でね、手水取っても綺麗な水なわけやし、で人を浴びて、おそらく神さんも浴びてたんちゃうかなと思うんでな。
なるほど、浴びる、はあ、でもね、この125社満願した人たちが今回22人の方が満願されて、その方たちももう一回行きたいって言うんですよね。まあ来月はちょっと早すぎるわって言われましたけどでも1年後には絶対また行きたいってなるからっていうのは言われてて、
それでなんかさ、ホテルとかじゃなくて、あのなんかその遷宮で人が集まってくるどこかになんかみんなで泊まれたりするといいかもしれないなと思うな。
収容団とかになりますけどね。収容団とかになります
けどね。おお、そうやな、収容団。まあまあまあまあ、はい、面白いことはこれからも飽きることなく、はい、いろいろなるもんはなるっちゅうことで、はい、頑張っていきたいと思います。
はい、はい、
そんなことでお届けしました中村文明と
友樹と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
実は知ってるんだ、君のその手平の中握った拳広げてごらん、空っぽだと思い込んでる、君の心のドアの鍵